そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も懲りずにやってまいりましたよ。
ありがとうございます。懲りられたら困るんです
え、ダメ、
一人ぼっちになっちゃうじゃないですか一人でやっていけるわけないじゃないですかそんな下平さんのね、お力をお借りしたい、お力とね、お知恵をお借りしたい。
知恵ですか？
下平さんは、
はい、
世界地理とかはお得意ですか？
いいえ。
お得意でない、そうですか、はい、構わず進みますよ、はい、世界一小さい国ってどこだかご存知です？うん、
バチカン。
おお、さすがですね、知ってるじゃないですか。バチカン市国、1929年独立、はい、人口は819人、面積はですね 0.44 平方キロメートル、ね、うん、東京ドームにすると東京ドーム10個分の広さ、
はい、
ディズニーランドよりもね小さいでおなじみなんですね、
うん、
これが世界で一番小さい国ですね。
はい、
間違っているぞ下平よ。バチカン市国より小さな国があるのだ。
え、違うんですか？
それが本日お話しするシーランド公国だ。私はその国の男爵の爵位を持っている。分かったか下平。
シーランド公国、
分かったか下平。
あ、分かりましたけど。
分かりましたではない私に返事をするときはイエスマイロードと答えるのだ。いいか下平。
ドクター、
一人にするな下平。オープニングだけでいいから付き合い下平私も本編をこれでやる余裕はないのだ
本編それでやらないなら面白くないじゃないですか。
これでやったら本人も疲れるだろう。分かったか下平
イエスマイロード。
よろしい、それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ
はい、終了です。
本編もそれでやったらいいのに。
ちはくでしょ喉よりも心が自白でしょ。そんな雑貨店。さあ、そういうわけで下平さん、
はい、
本日はシーランド公国についてお送りしてみたいと思います。
はい、
あらかじめ言っておきますけれども、
うん、
おそらくね、日本で一番シーランド公国に詳しい番組ですよ我々。
お、
他にもね国を紹介するとかっていう番組あると思うんです。でもね、うん、我々にはシーランド公国については絶対勝てない、
うん、
じゃあ今日行ってみましょうか。まずはですね、はい、シーランド公国独立したのがですね1967年9月2日、
うん
うん、今年でね50周年なんですよ。で、今日配信日は予定では8月の30日のはずなんですね。
はい、
だからねもうすぐ独立記念日なんです。50周年の、しかも
そうですね、うんうん、
これね偶然なんですよたまたまね興味持って調べ始めたらば、うん、50周年で、しかも配信日の間近がね50周年なんですね、
うん、
これはねもうなんかついてるとしか言いようがない。持ってる我々
持ってる持ってる
で、位置はどこかって言いますと、
はい、
イギリス本島の南東にあります、
うん、
北緯51度53分42秒、
うん、
東経1度28分51秒、
うん、
で Google マップで、ね、見てみたんですね、
はい、
小さすぎてですね Google マップに映りません、
うん、あら
Google マップってね詳しいとこと詳しくないとこあるでしょ。
ありますね。
ここね、海の上にポツンと浮かんでるので、そこね、解像度が低いんですよ。
ああ、なるほど。
なので、Google マップでは見つかりませんでした、僕は。
はい。
と言いますのもですね、面積。
はい。
さあ、オープニングの話を覚えてらっしゃいますかね。バチカン市国の面積は 0.44 平方キロメートルでしたね。
はい。
シーランド公国の面積は、0.00055 平方キロメートルです。
はい。
ですね、テニスコート2面分ぐらいです。
え？
ね、これ時々話題になるんですよ。小さい小さい国があって、バチカンよりも小さい国あるぞっていう風にして、うん。
はいはい。
世界各国からね、認められてはいないんですね、この国。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから教科書なんかに載るときには、バチカン市国が世界で一番小さいよってことになるんですけども。うん、
はい。
一応ね、シーランド公国の方々は我々は独立国であると言ってるので、彼らの言を信じるんであれば、はい、シーランド公国がおそらく世界で一番小さいであろうと。
国民は何名？
ああ、いい質問ですね。国民はおそらくウィキペディアとかね、そういうのをご覧になってる方は知ってるよって方もいらっしゃると思うんですよ。
はい。
国民が4名とかね、よく言われるんです、
うん、はい。
ところがですね、正式には、まあ、正式な本当の数って分かんないんですけども、シーランド公国民っていうのは数百人いることになってまして。
数百人？
そうなんです。そしてシーランド公国、さっきのね、ポツンと浮かんでますよって言いましたけども、そこの浮かんでるところの上に住んでる人、はい、正確にどれぐらいいるかっていうと、うん、4人から50人くらいまでいるときあると
ん？
いうことなんですね。4
人から？から？はい、
場合によってね、変わってくるんですね。なんかお祭り事とかあると人数増えるので。
ああ。
で、普段は4人くらい住んでんだけども、バシャッと押し寄せて50人くらいになるときもあるよと、
うんうん、
いうことなんですね、うんうん。で、国ですからね、当然ね。
はい。
国を守る軍人もいるんですよ。
一
人です。
うん、うん、まあ。
そして装備がショットガン一丁です。
うん。
これで国を守り抜いてるわけなんですね。そんなシーランド公国ですが、
はい。
サッカーチームあります。
え？
普段いるのは4人くらいなんだけど、サッカーチームあります。なんとですね、2004年から国際試合も行ってます。
え？
ところが国家として他の国に承認されてないので、 FIFA ですとかそういった国際組織には加盟できていません。
はい、入れないんですね。
入れないです。でも国際試合はやってるよと。それからですね、いや大したもんだなと思うんですよ、
は
い、
ええ、
エベレストの山頂にね、国旗を掲揚したことあります。
お、
ね、
すごい。
2013年のことでした。
はい。
イギリスの著名な登山家ケントン・クールさんがですね、うん、まあこのシーランド公国の心意気にね、感じ入ったんじゃないですかね。旗持ってってくれて、はいはい、エベレストの上に旗を掲揚してくれてます。
すごい。
あの、ね、この方もね、すごい方なんです。エベレストにね、うん、もう12回登頂してるの。
ああ。
そんな登山家が、シーランド公国の旗を、エベレストの上で掲げてるので、もう、いいんじゃないかな、本当に国として認めて。ね、これからね、シーランド公国の歴史をね、お話ししていこうと思うんですけども、
はい。
よく、日本でもね、ニコニコ王国みたいにして、独立国だってやったりするじゃないですか。
うん、はい。
あれもちろん、まあ、言っちゃ悪いですけど、冗談でしょ。
うん。
この国ね、マジなんですよ、
うん、
どうやってできてきたかと言いますと、
はい、
まずはですね、第二次世界大戦中に話は遡ります、
うん、
イギリスはですね、ドイツによる攻撃をされてまして、その攻撃への備えとして4つの海上要塞を作ったんですね、
うん、
で当時はですね、その海上要塞に100人から120人ぐらいの海軍軍人が常駐してました、
はい、
でこの要塞軍の設計者がガイ・マンセルっていう名前の人なんですが、
うん、
この名前を取ってマンセル要塞と呼ばれていました、
はい、
しかしですね、戦争はやがて終わりますね。1945年に終わります、うん、そうすると1950年代に入って要塞いらなくなるじゃないですか。
はいはい。
いらなくなった要塞をイギリスはどうしたか、
うん、
忘れたんですね、あること。
え？
あったね、そういえば、なんて感じでほったらかしにしたんですね、彼ら。
はあ。
そして1965年、
うん、
イギリスの陸軍少佐ロイ・ベーツさんがですね、この要塞軍の一つにこう居座りましてね、
うん、
海賊放送を始めるんですね、ラジオの。
おお。
で1年ほど海賊放送を続けてるんですが、 ロイ・ベイツさんはですね、あることに気づくんですね、うん、今いる海賊放送をやってる要塞は明らかにイギリスの領海内にあるなと、
うん、
でももうちょっと外海に目を転じるとイギリスの領海外にある要塞があるじゃねえかとあそこ行っちゃえば誰も俺に指図できねえんじゃねえかっていうか、あそこ俺のもんにできるんじゃねえか、公海上だからって思うんですね
なるほど、
その要塞をラフスタワーと呼びます、
はい、
でそこにロイ・ベイツは荷物まとめてすぐに移るんですね、まあ、移住っていうか選挙ですよね
うん、
こうしてですね1967年9月2日ロイ・ベイツさんはシーランド公国だって言って独立を宣言します、一方的にでね、妻のジョアンさんがいらっしゃったんですが、この方をですね、はい、プリンセスにするんですよ、
うん、
でプリンセスって言うとね、なんかお姫様っていう感じがするかもしれませんけども、
はい、
あの太后妃っていう名目なんですね、日本語では、でロイ・ベイツさん自身はプリンス、これはやっぱり王子様ではなくて太后ってことになるんですね、
うんうん、
で1967年9月2日9月2日というのは奥さんジョアンさん、プリンセスジョアンさんの誕生日なんですよ。
お
お、こんなロマンチックなプレゼントあります誕生日に君に国をプレゼントしようですよ、
うん、
まあ土地も何もないんだけども、要塞が海の上にポツンと立ってるんだけども、はい、テニスコート2面分の、うん、でもねそれを奥様にプレゼントして独立だってやるんですね、
うん、
でこの時にねあと2人子供を連れていくんですよ、
はい、
16歳のね娘さんペネロペ、それから14歳の息子さんマイケル、
うん、
この2人を連れて4人でラフスタワーに移って、住み始めます、
はい、
でイギリス政府はすぐにですね、これはイギリスのキューバ危機になりかねないってことで、マンセル要塞軍、さっきのね要塞いくつかありますけども、破壊することを決定するんですね、
うんうん、はい、
あのキューバ危機ってアメリカのすぐ南にね社会申告できちゃって、そこがソビエト連邦と結びついてアメリカの喉元にナイフを突きつけるような状況だったんですね、
はい、
でこんなことにイギリスになっては困るからっていうんで、うん、もうマンセル要塞軍爆破しようぜってことを、まあ、急に思い出したんでしょうね、危ねえって、
はい、
でやろうとするんですね。で軍隊を送って次々と要塞軍4つあるうちの3つまでをですね破壊していきます、
はい、
さあここでやってまいりましたクイズ下平、
あー来ちゃいましたか。
とうとうイギリス海軍のヘリやボートがラフスタワー、はい、シーランド公国に迫ってまいります。で彼らは言うんですね、爆破するから撤去しろーと、
はい、
その時14歳のマイケル君がしたことがあります。さてマイケル君は一体何をしたんでしょう。
手を振った。
あー可愛いですね、14歳ですもんね、そんな考えからは離れてください。
どっち方面に、
やばい方向に、
やばい方向に、
あっぶねーっていう方向に思いっきり飛んじゃってください。
先制攻撃を仕掛けた。
はい正解です。
やっ
ぱおかしい。あのねマイケル君もおかしいけども下平さんもおかしい発想がマイケル君はですね、
はい、
ライフルを手に取り威嚇射撃を行いますもちろん人にはね当ててないんですよ、
うんうん、
でもねボートの鼻先にねパンパンパンパン海面に向かって銃を撃ち込むんですねそりゃねイギリス海軍ビビるわけですよ。だって上から攻撃ですからね、うん、
はいはい。
で慌てて逃げ帰ります、
うん、
でこのことがですねイギリスの銃器法、日本でいう銃刀法ですね、
はい、
で違反してるとして保護者でもあるロイ・ベイツお父さんですね、プリンスロイ・ベイツ、それからマイケル君がイギリスの法廷に呼ばれます、
はい、
まあ、国外にいるとはいえまだロイ・ベイツさんもマイケル君もイギリスの国籍も持ってましたので、
うんうん、
呼ばれちゃうんですねイギリスの法廷に、
はい、
でこの裁判でですね恐ろしい判決が出るんですよ、
うん、
判決が出たのが1968年11月25日、裁判所はですね、
はい、
ラフスタワーは公海上だからイギリスの司法権及ばないよっていう判決出しちゃうんですね。
おお。
であくまでもこれはですね公海上だから、うん、イギリスの管轄じゃないよってことを言っただけなんですけども、
はい、
ロイ・ベイツさんはですねこれをシーランド公国の独立が認められたのだと解釈します。 確かに手出せないことにはなって公開上ですからね。
そうですね。
でもね、そういう意味じゃなかったと思うの、イギリスの法廷が言ったのも。
うん、
だけどもう我々には手を出せない、つまりは独立だって言って喜んじゃうんですね。
あ、拡大解釈というやつですね。
そうですね。間違ってるとは言い難いんだけども、うん、でこれで独立だってことが向こうに言わせると、シーランド公国側に言わせると正式に認められたと、はい、でシーランド公国ね、実は独自の通貨もあるんですよ、
は
い、
え
シーランドドルっていうんです。
おお、
まあよくあることなんですけども、アメリカドルと全く同じ価値っていうことになってます。
ああ、
だから1アメリカドルが110円だったらば、1シーランドドルも110円ってことになりますね。
110円。
そうなんです。でこのね、独自通貨をめぐってね、またねえらい事件起こるんですよ。1976年、ルクセンブルクでシーランドドル硬貨を作ってた人たちが貨幣偽造の容疑で逮捕されます。でルクセンブルク警察がまずロンドン警察に問い合わせるんですね、
うんうん、
お前んとこのイギリス人がうちの国でなんか変なことしてるけどもと、
うん、
でそうするとロンドン警察はいやいやいやの、シーランド公国ってうちの管轄外だからって言って取り繕うしもなかったんですね、うん、でこれもですね、ロイ・ベイツさんはシーランドが独立国である証拠であると喜んでしまうんですね。こうやって歴史を重ねていくんだと。さらにですね、ロイ・ベッツさん、
はい、
1978年、あることに気づきます。うちの国、
うちの国、うちの国、
お金がない、
お金がない。
これは独自通貨がないってことではなくて、うん、お財布の中すっからかんだと、
はい、
そこで何を思ったかというと、これは一儲けするにはカジノだなと、カジノ運営しようぜって思いつくんですよ。多分イメージはね、海の上にねネオンサインがきらめいてて、こう富豪たちがね、うん、やってくるっていうような、それをね多分イメージしたと思うの。でそこで当時まだね、西ドイツ東ドイツ分かれてましたので、
はい、
西ドイツのね投資家アレクサンダー・アッヘンバッハさんっていう方をね首相に任命するんです、
はい、
でさあいよいよってところで、アッヘンバッハさんがあることを起こします。
はい、
さあクイズ下平第2問ですよ。いよいよという段になって、アッヘンバッハさんがしたこととは一体何でしょう。
したこと。
そうなんです。首相だ今日から君はと。わかりました、わかりました、太鼓、今日から私首相をやります、
うん、
さあやってきましたシーランド公国に。さあ彼は何をしたでしょう。
はい、辞任をした。
あー、もっとね物騒でいいですよ下平さん。もうシーランド公国ニアリーイコール物騒でいいです。
物騒でいいんですか。
意外とね物騒な国。
国王暗殺を企てた。
あ、近い
近い
近い近い。あのね、クーデター、
クーデターク
ーデターを起こします。だからね僕言ったんですよ最初に、ニコニコ王国とかって日本の中でね独立国だってやったりするけど、あれ冗談でしょと。この国ね、うん、ガチなんです。だから首相も
ガチですね。
クーデターを起こすんです。さらにね、クーデター、本格的クーデターなんですよ。ロイ・ベイツさんの息子さんのマイケル君、先ほどのライフルでイギリス海軍撃っちゃった子ですね、
はい、
この子を人質にとってロイ・ベイツさんに国よこせって要求するんですよ。でロイ・ベイツさん本人を国外追放にします。
本気だ、
本気でしょ。シャレじゃないんですよこの国。さてじゃあクイズ下平第3問です。
はい、
これに対してロイ・ベイツさんは一体何をしたでしょう。息子をね、大事な息子を人質に取られてますよ、
うん、
下平さんだったらどうします。
取り戻しに。
あ、どのようにして。
身
代金は国ですよ。
うん、暗殺しちゃう。
下平さん。下平さんはですね、ぜひともシーランド公国にお招きしたい。ぜひいらしてください。正解でいいです。ただし暗殺まではいきません。ロイ・ベイツさんはですね、今日のお話の中にちょっとヒントがあったんですが、元陸軍少佐ですね、イギリス軍の。
はいはい。
当然軍人に知り合いいっぱいいるんですよ。
うんうん。
彼は仲間に声かけて、よっしゃ分かった分かった、おい集合、 息子が人質に取られてるからお前ら取り返しに行くぞ、いいショットガン持てって言って、ショットガンなどで武装した20人ほどの仲間を連れて国と息子を奪い返します。どうですか下平さん、お気に召しませんかシーランド広告。ウェルカムですよ。
いやーすごいですね。
そうでしょう。多分ご趣味に合うと思うの。
いやご遠慮しときます。
で捕まったアヘンバッハさんはですね7万5000マルクの罰金が課せられます、はい、シーランド広告から、
うん、
でアヘンバッハさんはですねもともと西ドイツの国民なので西ドイツ政府が、うんシーランド広告に対して身柄の解放を要求するんですね、
うんうん、
そう、ロイベーツさんただ単に追い出したではなくって身柄を拘束して釈放してほしかったら7万5000マルクよこせと、
うんうん、
でこれに対して西ドイツ国民これに対して西ドイツ政府はそんなことやってないで身柄解放しろよって要求するんですがその要求先をね、うん、西ドイツ間違えたんですね。
お
イギリス政府にね要求しちゃうんですよ。
あ
もう想像つきましたね。
うん、
まあ、普通ね他国で拘束された人物の解放交渉は国家間で行うから西ドイツとしては正しいのかもしれませんけども、ところがイギリスは先の判例に従って、はい、ごめんごめんあそこうちの領事じゃないから知らんがなと、
はいはい、
仕方がないので西ドイツ政府はロンドン大使館の外交官をシーランドに派遣します。もう読めましたね。そうなんです、ロイ・ベイツさんはこれを西ドイツまでがシーランドを認めたぞと、もうバンバン罪ですよ、うん、で挙句の果てによしよしありがとうありがとう認めてくれてじゃあ、まあまあまあまあ罰金の話はまあまあまあこれでっていう風にしてうやむやになっちゃうんですね。身柄も返してやるからと、
うん、
でうやむやになってないのはアヘンバッハさんの方で、彼はですね西ドイツに戻ってシーランド公国亡命政府を樹立します。こっちも本気で、この亡命政府は今でも正当性を主張してます。まだ争ってるんですよ。
まだやってんのか。
そうなんです、このように紆余曲折を経てきたわけなんですが、このラフスタワー、まあ、シーランド公国ですねは、うんうん、イギリスの領海外にあるとは言いましたけれども、
はい、
ここでねシーランド公国の存亡を脅かすようなね国際的な事態が生じるんですよ。
はい、
1987年、新しい国際的な取り決めに従ってイギリスの領海を拡張することになったんですね。
はい、
そうなるとシーランド公国は完全にイギリスの領海内に入ってしまうことになるんです、
うんうん、
これまではね領海の外にあったから知らんがなって言われたんだけども、
はい、
領海が広がることによって含まれることになっちゃうんですね。
うん、
でこれにはですねシーランド公国対抗措置を取りますよ。
はい、
イギリスが我が国の領海をここまで拡張するって宣言をする前に本当に直前に、はいはい、シーランド公国が先にね領海の拡張を宣言しちゃうんです。
お
こうするとシーランド公国の周りの領海が広がって、
うん、
その一部がイギリスの領海が広がった部分のさらに先に行って、
うん、
公海に接するんですよ。だから周り全部がイギリスの領海に包まれるんではなく航海に接してる海をシーランド公国も持てるので、
はい、
自由に外に出ていけるっていう独立性をですね維持できてしまったんですね。
あ
でこれに対してですねイギリスはそもそもシーランド公国なんて存在しないんだから知らんがなっていう立場を貫くんですね。
おう
さあそれでは終わったと思って安心してはいけません吉本平さん。クイズ下平4問目かな何問目かすら覚えてないけどクイズ下平です。
はい、
その後2006年6月23日、
はい、
発電機からシーランド公国は出火します。
え
もともと第二次世界大戦時の要塞ですのでね、
はい、
ここで兵士たちが暮らしたり作戦行動を取れるように、うん、いろんな設備があったんですよ、うんで、
はいはい、
その発電機を利用して生活をしてたんですが、簡単に言うとですね、うん、古いから燃えたんですね。
ぼや出した。
そうなんです。でこの時国のほとんどが燃えました。
はい、
あクイズ下平出そうと思ったのこれだった。言っちゃった今全部。何が起こったでしょうって言おうと思ったんだった。あまりにエピソードが面白すぎて答え言っちゃった。
燃えた。
しまった。ロイ・ベイツさんはこれに対して資材を投じてっていうか、まあ、自分の国なんだけども、国を再建します、 なんのまだあるさ、クイズ下平。さらにですね、2007年1月8日、
はい、
Cランド広告は、Cランド広告はって言っていいのかな、Cランド広告にって言っていいのかな、国の一大事が起こります。
はい、
さあなんだ、ほらもう自分で慌てちゃってるから、もうクイズがぼんやりしてるもん。2007年1月8日、ね、国の一大事が起こります。さてなんだ、ヒントはもう出てる。
え、ヒント出てる、
今僕が出題間違いダイラーがヒントになってる。
え、国がなくなりそう、再建しきれてない。
そうなんだけど、そうなんだけど、なくなりかけたんだけど、どうなくなりかけたと思います？
崩れ始めた。
うんうん、確かに崩れ始めてるんだけど、だいぶね傷んじゃってるとこあるけども、あるけども、でもまだねしっかり立ってるの、そこで人暮らしてるし。もうちょっと前にもねヒントありました。
ちょっと前にもあった。
お金がないっていうのはヒントですね。
財政難。
財政難だから。
だから？
どうしました？財政難だから。
王様が出稼ぎに出てる。
ああ、下田さんはやっぱりね、とてもいい人はやっぱり。正解はですね。
はい。
大公がCランド広告を売りに出しました。お値段は分かりませんが、こちら今でもですね継続販売中なので、ご興味のある方はCランド航空まで問い合わせてみてください。
国売ってるんですか？
何百億円だか知らないですけども、国が今売りに出されてます。ご興味を持たれた方はぜひともCランド広告買ってみてはいかがでしょうか。本日のセールの情報でした。というわけでですね、下平さん、
はい、
売りに出されてしまったCランド広告ですが、売りに出したのはですね、うん、ロイ・ベーツ大公なんですね。
はい、
で売りに出した理由っていうのも、ただ単に飽きちゃったじゃなくって、もう自分も年だから、うん、これ以上維持できていかないから誰か代わりにやってくんないかなっていうんで、売りに出したらしいんですね。
うんうん、
ところがなかなか買い手はねつきませんので、今、うん、後取りの方がこの国を引き継いでやってらっしゃいます。はい、その方が、うん、先ほども出てきた、イギリス海軍銃で撃っちゃったマイケル君。
はい、
今このマイケル君がプリンスマイケル、マイケル大公として、この国を取り仕切ってらっしゃいます。
は
い、
おお。
で他にもね、シーランド広告いろんなもん売ってましてね。
うん、
ね、マグカップ。
うん。
ボールペン。これね、うん、いいボールペンなんですよ。パーカーっていうブランドあるでしょ。
はい。
あそこから出してるボールペン、高級品なの。それからね、うん、T シャツ。
はい。
土産物売り場みたいになってきたでしょ。これね、Cランド広告のホームページ見ると、通信販売で買えますから、どんどんね、買って支援してあげてください。それからね、サッカーチームのユニフォーム。それからCランド広告。
不思議なのはそのサッカーチームですよ。
何が不思議なん、何が不思議なんですか？国ですもの、サッカーチームぐらいあってもいいでしょ
う。え、だって4人しかいないんでしょ？
違いますよ。何百人もいますよ。何言ってんですか？場合によっては何百人っているし。一緒に。
場合によって。どこに？
世界中にいっぱいいるし。場合によっては50人ぐらい住むし。全然大丈夫。国の威信をかけて戦うわけですね。それからね、Cランド広告の切手。はい、キーホルダーなどね。
はい、
本当にお土産物屋さんチックなものを。売っていますが、他にもまだあるんです。Cランド広告の土地所有権。うん、
土地所有権売っちゃうの？
日本語で言う意味での土地、まあ、土っていうのは全くないんですけども、テニスコート2面分のうちの一部をお前のものとしていいよっていう、権利をですね、売ってますので、これもね、お買い求めいただけるんですよ。そして、伯爵や男爵などの爵位。
爵位売っちゃうんだ。
これ売ってます。
変えるんですね。
だから言ったではないか下平よ、私はこの国の男爵の爵位を持っていると。
え、買ったんですか。
買っちゃったさ。今私のことをバカだなって思ってないか下平よ。だから今日から私のことをバロン和田と呼んでくれ。わかったか下平よ。
イエスマイロード。
さらにな、この爵位を買った人は追加でGランド広告の ID カードも買えるんだぞ、
うん、すごいな。
ちょっと写真を送ってみるから待ってろ下平よ。
すごいな。なんか来ましたよ。
はーい。それがね、爵位の証明書。
本当だ、バロン和田って書いてある。
そしてそれを買うと、追加料金を払うとね、 ID カードも買えるの。
本当だ、 ID カードだ。
どうだ下平よ。
うん、どうだと言われても。
私が男爵であることが分かったか。
分かりました。これ ID カードってもしかして写真載ります？自分の
右下が私の顔だ。
ですよね。
私が男爵だということを理解できたか下平よ。
分かりました。こんだけ
証明書
引き付けられたら
返事が間違っているぞ下平よ。
言うの。
ここまで私が恥ずかしい思いをしたんだ。
わかりました。
一人ぼっちにするな。傘かぶっちゃったら何言ってるかわからないだろ。わかったか下平よ。
わかりましたよマイロード。
なんで投げやりなんだ。素直にイエスマイロードって言ってくれたらいいじゃないか。
いやー、ここまでだとは思いませんでした。
え、何が？この国が？それとも店長のバカさ加減が？
どっちも。
あ、どっちもなんだ。うん。しょうがない、しょうがない。雑貨店だもの。というわけで皆さんもですね、男爵になれるんですよ。
まあ、爵位が売ってますからね。
そうですよ。バロン技ですからね。皆さんメールにはちゃんとバロン技って書いてください。爵位をね、書かないっていうのはね、失礼に当たりますからね。
うん、まあそうですね。
下平さんも買ったらいい。下平さんね、バロンじゃなくて女性だからバロネスってなったりするんですよ。
あー、でおいくらで売ってるんですかこれ。
これ確かね、4,000〜5,000円するんじゃないかな。結構ないいお値段するんですよ。
結構ないいお値段ですね。
でもそれで男爵なれるんだもん。いいでしょ。なれないでしょみんな。男爵いないでしょリスナーの中に。
いや、わかりませんよ。
いるの？いたら教えて。じゃあ男爵の皆さんからのメールをお待ちしておりますよ、はい、じゃあそんなメールアドレスを下平さんからよろしくお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。ブログも再開しています。今週は石垣島に行った時のお話のようです。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai.p、sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それではですね、今週はここらで終了にしたいと思うんですが、下平さん。
はい。
オープニングで僕が宣言したこと。覚えてらっしゃいます？
宣言？
日本で一番シーランド広告に詳しい番組ですよと。
はい。
でね、ウィキペディアなんかには、
シーランド広告組4人とかね書いてあるのに、僕は4人から50人ぐらいとかっていう風に言ったでしょ、う
ん、はい。
それをどこから情報を入手してきたかというと、
うん、
プリンスマイケルにですねインタビューをしてまいりましたので、はい、本日はおまけにその音声をつけてみたいと思います。おそらくプリンスマイケルのスカイプ ID とか、彼 iPhone 使ってるんですが、 iPhone のメールアドレスを知ってる日本人は僕だけなんじゃないかな、はい、今のところ
うーん、まあそうなんじゃないですかね。
そんなわけでございましてそんな雑貨店、今週はここらで閉店にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私はシーランド広告のプリンスマイケル大公というのが日本語では正しいんですね、お招きしてみたいと思います。 Hello listeners, this is Balon Wada. Today I have a special guest for you. My dear listeners, please meet Prince Michael. Hello Prince Michael.
Hi there.Hi there, what's going on in Japan today?
Hey, you are a prince of an independent country, right?
Yeah, the independent state of Sealand, the Principality of Sealand. We're a small micronation based on an old wartime fortress out in the middle of the North Sea.
Mm-hmm. Your father established Principality of Sealand on 2nd September 1967. It was the birthday of your mother, Prince John. It sounds romantic, doesn't it?
It was an extremely romantic gesture to declare independence on my mother's birthday and to honor her with the title of princess. And my dad was quite a silly old romantic, and he loved my mum to bits. So it's quite a nice thing to do.
Uh-huh. What do you think is the basis for independence of Sealand?
Well, over the years, I mean, Sealand itself was built during the war because the German bombers used to,use the Thames estuary, the mouth of the Thames estuary, which is very wide at the mouth, but the North Sea goes into the River Thames. They used to follow the River Thames up to London to bomb London. So the Admiralty, the military, decided to build some fortresses out in the North Sea. But because it was during the war, it was an illegal act. They shouldn't have done this. And when, after the war, they didn't destroy the fortresses. Again, they made a mistake there. So they derelicted the sovereignty of this little island out in the North Sea. And we took it over and reactivated the sovereignty, declared independence, and it was terra nullius. It was totally, you know, independent. It belonged to no man. It was in no man's land. And over the years, we've had different court cases, and we've also had to deal with a German ambassador out there. So, we have de facto recognition established over the last 50 years.
And according to Montevideo Conventions, a nation requires a permanent population, a defined territory, a government, and a capacity to enter into negotiations with other countries. Sealand fulfills the requirements.
Yeah, indeed, Sealand fulfills all those requirements and has done for many, many years.
Yes. In addition to it,United Kingdom courts declared that they have no jurisdiction on Sealand several times. So, Sealand is an independent country, right?
Yeah, it's a totally independent country, and has been, as I say, for 50 years. We have our 50th anniversary coming up on September the 2nd. My father started it, and I was there when I was 14. I'm 65 the other day, so I'm no spring chicken, no baby anymore. And now I have children and grandchildren, and no doubt the Sealand legacy will carry on.
Mm-hmm. I've heard Sealand is so small. How many citizens are there in Sealand?
Well, the permanent population is anywhere between 2 and 50, depending what's happening at the time during the war when the Marines were out there. They had, I think they had 150 people at one point, and they cut it right back to 100 and about 100 sailors, I think. But it's a lot bigger than it looks if you when you see it in the vast sea, in the vast ocean, it looks small, but when you're actually on Sealand, it's quite a big place.
Mm-hmm. I've heard there are 4 citizens in Sealand. Is it right?
It depends. I mean, we have Sealand citizens around the world. But as I say, I think it's about 300 official Sealand passports. We will be issuing some new passports soon as well, and we will issue a lot more.
Mm. How many citizens are actually living on, Luffy's Tower?
Well, anywhere between, as I say, between 4 and 50, depending what's happening at the time. But the many Sealand citizens are coming to it. We're having a dinner celebration in, it's in the UK because there's going to be 200 people there in September. Mm-hmm. But they're, most of them are citizens or Sealand title holders. We issue noble titles like the Baron title and, Lord and Lady titles and Duke and Duchess titles. We support ourselves by issuing titles. We sell them over the internet. And this is what pays for our wages, fuel, food, and all the support that's required living offshore.
Mm-hmm. What do you do usually? I don't think you're sitting back in your throne.
Well, I don't actually do thrones and crowns, so I don't have a throne. My family have owned commercial fishing boats for many years, and we're involved in we've just actually established a new factory. Pardon me, we've just established a new factory to cook and can put in tins cockles, which are a small clam. And I'm sure they go down very well in the Japanese market because you guys really like your seafood. But most of our product is sold to Spain, where they're considered a delicacy.
In Japan, there is an old saying like this, 一国一城の主. This means a man should be a king of his own country. In other words, be your own boss. Prince Michael, you are your own boss. It's awesome.
Thank you for that. You know, it's funny. They say in England, an Englishman's home is his castle. But we've taken that perhaps a little bit further, and our castle is offshore, and we're very proud to be independent.
Mm-hmm. Have you ever been to Japan?
I haven't. My parents went to Japan back in the 1970s, I think.
Uh-huh.
And they went on a Japanese television program, which was basically what's my line. They had to, the studio panel had to guess what my mum and dad did for a living. They had a great time in Japan. They thought it was fascinating. I want to go there. It's fascinating. I've traveled extensively.
Oh, welcome here.
I look forward to it. I was in China last year this year actually, and, Thailand. I've been there before. But China was fascinating and my next step is Japan. I'm waiting for an invite from Tottenham TV company or something, and I'll be there because I love traveling.
Mm-hmm. I'm looking forward to seeing you in Japan.
Well, if I get there, I'll let you know, right? And we'll have a little meet-up.
Mm-hmm. Is there any ways to visit Sealand? I hope I'll visit the country which gave me a title.
We don't allow too many visitors to Sealand because it's mainly journalists we take out there. Because, you know, there's the weather and this and that but we do allow some visitors. And you already have one of our Sealand titles, don't you?
Okay. At the end, can I have a message to my listeners?
Oh, a message to your listeners. Yeah, sure. Well, I'd like to thank your listeners for all their support in buying some of our online titles. We have an online shop at sealandgov.org where we sell titles and my book, if you want to know more about the history of Sealand, and it's quite an amusing history. my book and T-shirts and all the other kind of stuff. And it's been a great 50 years, very interesting. And we have had quite a lot of support from Japan, which I was quite surprised at. But we get quite a few emails from Japan, so that's really great. And one day, maybe I'll actually get there and meet people.
Okay, thank you for your time, Prince Michael.
My pleasure.
It's very honored to talk with you.
My pleasure. I'll no doubt see you in the near future.
Thank you very much.
Thank you. Bye-bye.